ネコンギスタ。
この放送は講談復興協会の提供でお送りします。
はい、どうも皆さん、お久しぶりです。講談レコンギスタね、まあ週に1回更新しておりますよ。はい、お相手は講談師の七井根斎、ただ一人であって、普段なら二人ないし三人でね、ワイワイ言いながらおっさんたちでお送りしているんですが、まあご時世コロナ禍ということで、はい、東瀬さんの方、まあお休みと言いますか、直接会って収録するのはもう難しいんだよね。それで、いろいろと方策も考えてはいるんだけど、コロナ禍今が正念場と思います。なんとか、収束していただいて、またね、複数でワイワイやりながら、なんかいろんな話をしていきたいんですが、まあ、当分は本当ご時世なんで、まあ、そのテレ録音は、考えてるけど、いまいち気が進まないと、いつも言わせていただいてまして、まあ、僕はね、東瀬さんが、いるものだと思って喋りますし、目の前にいると妄想して喋りますし、あとそのリスナーの皆さんね、リスナーの皆さんの顔は知りませんけども、いるんだろうなっていうことをいつもそれは二人でやってる時も思い浮かべて喋ってるんですよ。で、東瀬さんがバカっていうか分かってないから、素人だから、二人の間にしか分からないね。この間吉田さんがねとか言うんですよね。それは、お前リスナーが一緒にいるっていう気持ち、お前ないだろうって、それ分からないよ、吉田さんがっていきなり言ったってって、いうようなことは言ってますけども、私も一応プロの講談師、何十年も続けてますんで、その、不特定多数の皆さんのね、お顔というか存在を、思い浮かべながら、やってますので、もう一人ごとに終わることはないと思います。またコメントの方ね、番組に、いつもくださったりしてとても嬉しいですし、全部読めてなかったりしますけれども、なるだけ読むようにさせて、いただいて、ます。あ、誰か、最近、いただきましたね。今思い出したわ。読めたら読みたいと思いますね。講談レコンギスタお便りということで、まあ、この講談レコンギスタのホームページ見つけていただいて、その画面の左上にね、送れるところがございますので、そっから送ってください。あ、これ、見っけたよ。見っけた、見っけた。三好さんというね、もう、長いお付き合いの、お兄さん、核のね、元自衛隊員のおじさんがいるんですけども、ウイルスとの戦闘は長期戦は当たり前。しかし日本人はいつも短期決戦を望みます。そのため日本の政策は短期決戦的政策になります。故に政府がどのような対策をとっても有効性はありません。各個人が感染予防策を、取り生き延びるしかありません。またワクチンや治療薬はウイルスとの戦いの支援はしてくれますが、基本的には自らの免疫力を高める以外にあがなう術はないので、基礎体力を維持向上し、睡眠食事適切に取ることにより感染を予防するしかありません。結局自己管理ですね。しかし、あまり深刻に考えると免疫力が下がるので、いつかまた鳥貴族でジークジオンとかハイルザンスカルといって乾杯できることを夢見て生活しようと思います。それでは再会を楽しみにしています。ジークジオンということで、ありがとうございます。三好さん。まあ本当みんなの頭の中にコロナとの戦い、一色だと思います。しかし、個人差がね、ありますよね。まあ僕らみたいに、もともとこういう時代が来るんじゃ、いつかまあ遅かれ早かれこういう時代来るんじゃないかと、内心準備していた、者たちはですね、まあ僕ら地震にあったりとかいろんな目にあってきましたんで、なんか、 嫌な予感はしてたんですよね。それで、まあ僕、魚釣りに行ったりするのも何年か前から始めてたんですけど、まさにそのコロナ禍なんかではね、魚釣り流行りましたけども、自分で食料供給する方法ってほとんどないわけです。都会に住んでたらね。まあその中でね、都会の海でも魚が釣れるということで始めたりしてたんですけども、そういうような、まあ準備が、まあ地震とか津波でもですね、もう100年前から用心深くは高台に住んでる人とかやっぱいますからね。そういう、人は、いよいよ来たかって感じですけども、そんなの聞いてないよっていう人たちも大勢いるわけです。特に若い人なんかは、そんな経験ないですしね、用心深くなりようがないですから、もう阪神大震災もほとんど知らない世代ばかりにね、この、兵庫県でもなってると思いますけども、そりゃあね、聞いたりした話だけではなかなか実感は湧かないよということで、我々でもね、戦争体験談というのを散々聞かされて育ちましたけども、でも戦争を知らない子供たちに変わりはないですからね。だからそういうようなことで、まあ、常に想像力大事だよということで。いや、ほんと今、ニッチもサッチも追い詰められて首が回らなくなってしまっている女性とか、まあ、男性でも、若者、あるいは若くない人も含めて、お金がないんだよとか、住むとこがないんだよっていう人たちが現にいるということ。で、すぐ助けたいんだけど、我々個人でできることは本当限りがある中、我々個人全員ダメージ受けてますもんね、皆さん。全員ダメージ受けてますから、人助けする余裕がないよって言ったら、まさにホタルの墓ですよ。ホタルの墓のね、あの兄弟が、飢え死にしていったようなことが今まさに起きとるんですよね。で、そういうものを助けてあげてよ政府さんってみんな思ってますよね。まあ、それにしちゃ、日本の政府もね、血も涙もないってことはないと思うし、頑張ってはいるんですって言えばそうなんでしょうね。でも、十分じゃないんだよっていうね、十分が100としたらね、20もやってくれてないじゃないかよっていう気持ちとか、あと、まあ、大倉大臣がでかい屋敷に住み上がってとかね、そういうどうしようもない憤りね。じゃあ大倉大臣がその、でかい屋敷に火つけてね、自分をバラックに住めばいいのかって言ったら、お前何考えてたバカかっていうような話になるから、大倉大臣は大倉大臣の仕事しろよっていう話になるけども、でかい家は先祖からもらったものだったらしょうがないだろうっていう言われたらそうだけど、こういうことですよね。226事件が起きた原因って。226事件というクーデター、軍事クーデターが起きた、やっぱ要因っていろいろ考えられるし、何ですか、三島由紀夫がわーわー言ったこともありましたね。あれ226じゃないけど、戦後だけど、226は北一揆とか思想家がね、軍人ね、焚きつけたっていうのはあるよ。それとか軍部の中の、勢力争い、あるでしょう。天皇のね、ご兄弟がいて、我々の大好きな昭和天皇と、その弟君のなんとかっていう宮様が、二人とも、まあ、王子様だった時にね、で、次の天皇はどっちの方が都合がいいとか、そうか、もう昭和天皇は即してたのかな。でも昭和天皇平和主義だったんですよね。で、軍部が、軍縮をやるとか天皇が言ってるから、弟の方に変えたいとかいうのがあって、ひどい話だな。まあ、そういうこともあったんですよ、しょうけれども、でも226事件を起きた本当の理由って、まあ、世界大恐慌、今のコロナ禍のような、不景気が世界中多い。日本もその例外ではなくというか一番ぐらい大きなダメージを受けて。そしてその日本で何が起こったかってあれですよね。人身売買が起こりました。人身売買が起こるとやっぱ歴史変わりますよね。例えば日本の鎖国、今も鎖国すべきだという声もあると思いますけども、鎖国っていう戦国時代のやつは、あれは人身売買が原因ですよね。今となって分かってきたことですが、ポルトガル商人とかですか、スペイン商人とかは、奴隷ビジネスを当然のようにやっていましたので、まあ、日本人も、日本人はね、肌が綺麗で、体は小さいけどよく働くし、言うことはよく聞く。まあ、一旦奴隷にされたらね、デッチ暴行でもわかりますけれども、ああいうね、なんか子守暴行とかでもありますけど、一旦奴隷にされたらですね、もう文句を言わず勤め上げるという、それこそ忠義まで、持つというような、 民族ですから、あの奴隷商人にとってはね、こんな高く売れるいい素材はないということで、あの今我々奴隷って言うとわーって思いますけど、これ中世のね時代に奴隷って言うと当たり前のことだったみたいで、まあ、モンゴル軍とかもね、もう奴隷をゲットして、叩き売るために戦争やってましたからね。だから、まあ、そういうことで、まあ、西洋人が鉄砲とかもたらしてくれたんだけど、あいつら、それと引き換えにね、奴隷をよこせって言ってるぞっていうことで、日本人、さすがの日本人が正気を取り戻してしてね、お前ら奴隷とか頭おかしいんじゃないかっていうことで、まあ、打ち払ったわけですよね、軍事力でもって。そして鎖国と。いうことはありましたけれども、昭和のその大不況の時に、人身売買っていうのは、まあ昔からありますよ。そりゃ、芸者さんとかね、売春宿とかずっとそうですけども、その、農家さんね、農家さんって言えばね、日本の社会の中では、ヒエラルキーの中では高い方なんですよね。士農工商で農家さんっていうのは、まあ2位ですけれども、実際は1位というか、まあ、市の公商っていうのは嘘だけどね、そもそもが。で、第一、公が入ってないんだよね。市の公商得た否認って言うけど、その市の上に、公家の公が入ってんのに言わないでしょ。で、その公家の公の上に宮っていう、いわゆる天皇系と皇族がいるわけなんですけれども、だから皇族の公だよね。皇族の公があって、その下に公家の公があって、市の公商だから、公公私農公商っていうものか、まあ、公区私農公商得た否認って言ったらいいのかわかんないけど、しかもこれ今言ったのってね、縦に書いたらダメなんですよ。あれ横に、あるもんなんだよね。身分制っていうのは、なんていうのかな、住み分けであって、上が下をいじめるっていう構造ではないんですよね。これ誤解した人間が、いわゆる士農工商得た否認っていうのを学校で習って、それを上から下に書くもんだから、それで、ああ、なんだ、下の身分はいじめてもいいんだなっていうふうに、まあ、誤解して、またね、いろいろ差別の問題が続いてますけれども、まあ、差別でないよ、区別だよっていうのもね、僕は差別だと思いますけど、区別と差別は同じだと僕は思いますけども、やっぱ、でも区別も差別も必要だとも思いますよ。必要なんですよ、本当に。だって、僕ははっきり言って、男と女の、トイレを分けないでもいいじゃないかって言ったことあるんですよね。だって家では分かれてないでしょって、お父さんもお姉ちゃんも、弟もみんなお母さんも同じトイレ使うじゃないって、なんで公衆トイレは男と女で分かれてる必要があるのさってね、言ったことあるんですよ。でもほとんどの人が、特に女性が別れといてほしいって言って、お袋もそうです。お袋みたいなババアになっても、男と同じ便所は嫌だって言われて、いや、そらそうですよねって、その気持ちはわかるよっていうことで、やっぱり、ある程度の区別、まあ男湯と女湯でもそうだよね。なんかどぎまぎしちゃうみたいなね。その綺麗な人と混浴なればいいけど、ババアと一緒に温泉入るのは嫌だよねって、結局それが億劫で、旅館に行っても温泉に入らずじまいで帰ってくるなんてことがありそうでしょ？だから、まあ人間っていうのは多少のね、差別区別っていうのは、僕は肯定していかないといけないスキームにもう入ったと思います。それはコロナ禍で、やっぱコロナ禍止められないの鎖国できないからですけど、鎖国っていうのは今の国際、法令というのかな。ああいうのでね、人権蹂躙になるんですよ。なんか知らないけど。それで、もう鎖国っていうのは、それをする国っていうのは、もう、そもそも外国人を差別してるわけだし、まあ、いわゆる、国家の最低要件である基本的人権の尊重を、無視しているからして、鎖国している国は悪い国だみたいなね。叩いていいみたいなね。話になるんですよ。だから、日本もね、島国なの鎖国できないです、いますけれども、こと疫病なんだから鎖国しろよっていう声ありますよね。いや、それ正しいと思うよ。絶対その方がいいと思いますけどね。で、まあ、それで完全に防げるか未知数ですけども、またコロナの話しちゃってますが、今日はコロナの話じゃないんですけどね、メインは。結局、お百姓さんの、まあ、口べらしでね、子供たちをね、どんどんどんどんまあ、悪い連中に叩き売るようなことがあったわけです、昭和初期にね。で、失礼、水飲ませていただきますけども。まあ、貧困というのは常にゼロにはできませんけれども、 一般のまともなご家庭の、あのね、お百姓さんの、子供たちが、本当はそういう売春などの仕事に、それも、中学生とか、そういう年もっと低いかもしれない。そんなんでどんどん叩き売られる、時代。それでも十分需要があるという資本主義のね、あの下品なとこがあってですね。それで、結局、まあ、うちの妹も売られちゃったみたいなことがですね、軍人さんのね、家でも起こるわけです。軍人さんも百姓さんの長男とかね、そういう勉強できる子がなってたりして、それでこれはいくらなんでもおかしいだろうって、助けろよ国って思ってるのに国は何にもしてくれないという中で、そんな政府は、まあ、全部叩き殺してもいいんだと言ったんですよね。226事件の連中は。226事件の連中は問答無用パンパンって言ってね、話も聞かずに殺しますから、恐ろしいんですけれども、それは、それだけの怒りがあって、で、その怒りは軍人たちだけが勝手に持ってたんじゃなくて、それを、なんていうのか、そうだそうだっていう民がいたっていうことですよね。国民がいたっていうことですね。それで226事件が起きた。まあ、その後、軍国主義一色のどんのどんなっていったっていうのは、いろんなことが、背景とか要因は、まあ、あるんだけれども、その、貧困だよね。世界恐慌から始まった土貧困が、原因で、そうなったのは間違いありませんので、まあ、今まさに起きようとしているのはそれで、まあ、政府の人たちもね、まあ、無能は無能なりに頑張っているんだけど、無能じゃ困るんだよ、という時。で、本来日本は、まあ、昔の国体ならば、昔ってね、大日本帝国時代じゃなくて、もっと昔の、ね、もう太古の昔からの日本のあれがあって、天皇がですね、いざという時の火消し役で出れる国、まあ、タイみたいなね、タイの王様みたいな状態の国だで、今はそれ無理なんですけれども、だと、まあ、天皇陛下が、まあ、祈祷を、大々的な祈祷を行うとか、まあ、あるいは、鎖国を支持するとかね。まあ、明治の前、幕末に、天皇陛下自らが、外国人を嫌いだって、嫌いだっていうかですね、あれ、入れるなって言ったんですね。あれ、コレラという病気がバンバン外国で入ってきたからね。日本人が死にまくったんで、天皇陛下が、まあ、ちゃんと鎖国やんなさいって幕府に言ったんですよね。幕府は言うことを聞きませんでした。そこで、ちゃんと天皇陛下の言うことをやんなさいって言ったのは、他の地方の、豪族大名たちだったわけで、そこで戦争が起こって、いわゆる皆さんご存知の明治維新起こりましたけれども、やっぱそのきっかけというか、トリガー引いたのは天皇であり、その天皇はもう、このままいったら国滅びるぞと、これらで、当時ね、これらで、日本人がどんだけ死んでるんだよっていうような怒りをね、天皇さんが、表明して、それにそうですよねって言った人たちで、まあ、幕府を倒した。というようなことですので、やっぱですね、日本って伊達じゃないんですよ。天皇制は伊達じゃないというとこあって、僕たちは大日本帝国時代の天皇陛下万歳しか知らない、教えられてこなかったので、まああんなもんはない方がいいんだみたいなね、無力化しとくに越したことはないんだみたいに思ってるかもしれませんが、それは大違いですよ。やっぱ天皇というのは、まあ、天皇機関説っていうのもありますけど、日本の、なんていうんですかね、健康状態を維持するのにすごく重要な機関として、やはり働いてきたし、まあ、国民の上に君臨する帝王ではないんですよ。あれは国民がみんなで、盛り立てている、代表者というか、それでですね、その天皇っていうのは大昔からね、日本を、国を知らす人と規定されてて、滑るでも治めるでもないんですよ。国を知らす人って言って、知らすっていうのはね、知るというね、漢字を書くんですね。よく知っているの知るです。で、天皇の仕事っていうのは日本を治めることでも、滑ることでも、まあ、威圧することでも全くなくてですね、それは家臣とか、武士、征夷大将軍に、治めさせたり、あるいは太政大臣に政治を任したりしてきましたけれども、天皇はじゃあお飾りなのかちょっと全然そんなことはなくて、知らすっていうのは、国中のことを知っているっていうのが天皇の仕事なんです。で、日本は小国といえども、相当広い国ですし、その、海のね、 もうその何百回りというところのもう離れ小島までやっぱ知っとくのが天皇の仕事なんですよ。まあそれはね、すべての人民一億の民のね、名前と住所を全部覚えるとかそんなことはできませんけれども、まあそのね、どの動植物が絶滅に瀕しているとかそういうようなこととかね、海の中にねどれぐらいの魚がいて、それでそれが新種が発見されましたって言ったら、いち早く天皇にそれを知らせろっていうのがね、もう昔は決まってましたし、多分今も新種の魚とか発見されたらやっぱ天皇陛下にあれが行くんだと思いますよ。で、そういうようなことで、ね、やっぱね、わかりませんか？何でも知ってくれてる人がいないとね、困るんですよ。結局、こんなことがあって困るんですけどって言ったって、お前誰って言われた時に、知らないんですか、何々町の何々ですよって言ったら、何県何々町って言われたらね、たまんないですよね。話全く進まないですよね。で、政治家とかも、それはね、総理大臣とか日本中のね、地名とかね、全部頭に入ってると思いたいですけど、そんなの、たかだか大臣とかね、たかだか将軍とかなんて知れてますよ。全部知ってるわけじゃないです。彼らは彼らの仕事で権力争いとか、まあその反乱者の鎮圧とかに忙しくって、それこそ絶滅危惧種のレッドデータなんて見てなかったりしますからね。だから、そういうことで言うと、天皇は日本を知らす人っていうことで、何でも知ってくれている天皇がいて、その天皇が、このままいったらやばいぞっていう時に、みことのりっていう、まあ、勅命みたいなの出すんですよね。で、まあ、めったやたると出しません。それを天皇が乱発し出したら、もう、何の値打ちもなくなってきて、いわゆる戦国時代みたいになりますから、そういうのを乱発した天皇も、ダメな天皇も過去にいたんですけども、そういうのはダメですけれども、もう本当めったやたるとね、100年に一度もそんなみことのり出さなくていいけれども、どうしてもっていう時は出すっていうね。で、それが、心の救いにもなりますし、まあ、実際、日本を、まあ、首の皮一枚で持たせてきたっていう部分もあります。ただ、それをね、第二次世界大戦の時に、昭和天皇は、首の皮一枚で持たなかったっていうか、ほんと首落ちちゃったので、それを悔やんでですね、高祖高齢に謝る旅っていうのをやったっていうね、もう本当に、先祖代々、矢をよろずの神、全部に謝り倒す旅を、一人で追いつかないので、皇族と、あと家族、元大名たちに頼んで、もう日本中の神様に謝りに行ったっていうようなことが、まああるんですけど、話がめちゃくちゃ逸れていますけどね。まあそういうね、時代に我々はいて、で、今まさに、そのまともな生活をしていった人たちが、ホームレスで、この寒空に放り出されて、人によっては投資しているかもしれない、餓死しているかもしれないっていう時っていうのは、本当そういう人にとっては、本当に自衛隊がクーデターを起こしてくれても、まだいいよっていうか嬉しいんじゃないですか。だって、自分が東京のどっかの片隅で冷たくなって消えていくのをね、そんなの許せないって言って立ち上がった人たちがどんな非合法であろうと、どんな無茶なことを言っていようとね、少しでも自分に同情してくれて、そういう政府はけしからん、ぶっ潰すんだって言って立ち上がった人たちがいれば、そうやって凍えて死んでいく人たちにとっては全力で応援しますよね。もう死んだとしてもその後怨念となってても応援すると思いますけどね。で、僕は幸いというか、なんて言うんですか、そこまで追い詰められない生活を、まあ、前もってね、準備よくしてきたんですよ。だから、実家に舞い戻るなどもそうです。結局、マスコミとか世の中のあれ踊らされてね、若者は一定の年齢になったら親分と離れて独立しろ、東京大学大阪に出て行って自分で仕事を見つけて自分で稼げっていうと、あれは大嘘だってことに僕は就職氷河期にちょうどかかっていたので気づきまして、これはどう考えても今の世の中生き延びるのには金がいると。でも、その核家族で飽き足らず、個々人に分離させて、それぞれに、勝手にどっかで働いて勝手に稼げっていうのは絶対に破綻すると。で、うちは僕を入れて親入れて3人家族なんですけれども、どうこうどう考えてもバラバラに住むと コスト高っていうか無駄なコストがかかって、家が1軒あれば3人ぐらい住めますから、3人で、まあ僕は今はね3人では住んでないんですけれども、その近所に1人ぐらいしてるんですけども、とにかく、そうやって、若いからって東京出て行って働くとかね、そのバカの一つ覚えみたいにね、人間独立して、一定の年齢になったら独立して、都会出て行って働いて稼げばいいんだっていうね、こんな理屈は通るわけない。絶対破綻すると思ったから前もって、いわゆる、こう、まあ、東京に出ていく誘いもいっぱいあったんですよ。芸能界入りませんかとかもいっぱいあったんですけど、地震などのことも考えましたし、あと戦争ね。だから北朝鮮のミサイルのこともずっと僕は結構現実的に考えてて、打ち込まれるとしたら東京か大阪だから、つって東京と大阪には住まないっていうのをやってきましたし。で、まあそういうようなことだから僕は、まさに我が家を得たりと籠城戦してるんですけど、でも、実際には、なんて言うんですかね、世の中に踊らされて、ひどい目に遭ってる人たちっていう、ほんと干からびて死んでいくようなカエルみたいな人たちっていうのはさ、ほんと、田んぼの水を全部抜かれて、あれ、ここ、ちょうどいい湿地だと思ってたら、カランカランなんだけど、パッって言って死んでいっちゃう、カエルみたいにね。そういうことなんですよね。都会に住むっていうのは。今は景気いいから、仕事もいくらでもあるし、金も田舎にいるより稼げるしって言ったって、それは、なんていうのかな、たまたまだろうっていうね。たまたまですからね、そういうのは。だから、そういう、いつまでも続くわけのないことを当てにして、で、それがなくなった時は知るだけだっていうような、乱暴なね、人生設計してるとそうなるんですけれども、だからといってそれを自業自得だというのはあまりにも冷たいですからね。だから僕は、そういう人たちは、助けてあげてよって思うしね、一時的でもいいからさって、助けてあげてよって思うし、それを助けれないんだったら、そんな政府は特化一枚っていうの、これモンテスキューの、いわゆる近代国家の基礎ですよ。国民のためにならない政府はいつでも取り替えていいっていうのはね、もうこれ民主主義の基礎ですので、ただその取り替える方法が選挙のみではないですからね。はっきり言ってね、武力を持って立ち上がって取り替えたってね、いいって、これ、モンテスキューとか書いてますからね。いわゆる近代国家を作る理念というのは。だってその悪い政府が軍事力で国民を抑えつけてたりするわけでしょ。で、今で言うとそれはないけれども、でも警察力とかあるわけじゃないですか。いつでも逮捕したりとか、できるわけで、じゃあ、選挙で変えなさいよって言ったって、選挙じゃ絶対変わらないようにできてるじゃねえかっていうことですからね。完全にね、型にはめられてるんですから、僕たちはね。だから、これ、ね、合法的にやろうと思ったらね、100年経ってもできないはずですからね。だから、こんなものは、非合法でもやるしかないとは思いますけどね。ただ、もうラジオで思いますけどねって言わせてもらってるだけで、実際に僕がやるわけではありません。その辺ずるいよ。もう44歳にもなるとずるい。まあ、ある種も、自分の人生もある中で、なんていうか、他力本願なとこあります。そこはもう本当卑怯な人間と言わせていただいてもいいです。ただ、ね、なんていうのか、疑心というかね、この正義の義ですか、なんていうのかな、誰かが困ってんなら助けてあげてよっていう気持ちはあります。ただ僕に助ける力はないっていうのは宣言しておきますね。情けない話だけど。うん。で、いや僕が言いたいのは今日はコロナのことでもないし、世の中、まあ国家を憂い、憂国の死を気取ることでも全くなくて、旅行の話をね、したいんですよ。もういい加減。旅行の話をしようと思っても、2週間コロナの話をして、また20分コロナの話をしてしまいましたけれども、いや本当に、誰かやってよなんてことは言いませんけど、勝手にそうなるんじゃないかとはね、期待してますよ。もう、本当に、結局、怒りですよね。今まで日本って、まあ、一回も変わってこなかったの、戦後変わってこなかったのは、なんだかんだ言っても誰も飢えてなかったからなんですよね。誰も飢えもしないでさ、革命を起こすバカどこにいるんですかって、絶対いないわけです。だから、押井守のパトレーバーなんか見ていただいたらわかりますけど、今日も日本は平和ですというセリフがあるんですよね。で、あのセリフはね、絶望とともにみんなキャラクター吐くんですよね。つまり、誰も飢え死にもしないような時代に、革命とか言ったって、そんなもん、ありえないだろうっていうのが後藤一輝でしたかね、後藤隊長とか、もうみんなの気持ちなんですよ。パトレーバーの後藤隊長って元革命家なんですよ。ところが、日本が経済的に豊かで誰も飢えないので、これは無理だなっていうことで、それで警察官になったっていうね。で、 でもその警察官になったっていうのも怪しくて、虎視眈々っていう部分はあるんじゃないのっていう感じはしますけれども、とにかくですね、本当に国民が困らない限り革命なんか起こるはずないし、起こす必要もないんですけれども、いよいよね、やっぱり本当に国民が困る時代が来てるわけですし、人を死に出してるから、若い女の人なんて、もう自殺すごいですし、それだけじゃない、子供自殺する時代ですから、それはもう、はっきり言って立ち上がってもらって結構ですよ、っていう、感じですよね。だから、これが、そのね、ラジオを使ってね、その非合法なことを、呼びかけてるっていうのも完全に削除覚悟なんですけれども、合法なことで何かが良くなるんだったら、俺だって、それ言うよって。ね、投票に行きましょうとか言うよ。投票に行ったって何にも良くならないと分かってるから、そんなバカなことを言わないだけでございます。はい。まあ、そういうね、まともなことを言っても、あんたは法に触れたから逮捕だって言って逮捕されるかもしれませんけど、逮捕されたら嫌だよね。寒いし、嫌だよね。それはいいとして、そう。もう長崎に行った話をしましょう。もう、私、こう見えて GoTo キャンペーン行きましたからね。なんと。はい。いや、もうずっと GoTo 亡国派でね、反対してたんですけども、両親が、まあ、勝手に旅行を申し込んだわけです。私、もちろんお金ないですから、旅行なんか一生行かんぞ、とか思ってるんですけども、年老いた両親が、旅行に行くときに、まあ、カバン持ちとしてね、お前も行くかと言われたら、あ、行きますよ、と、金は出しませんよ、ということでさ、ついて行くわけですよ。両親がまだ旅行とか行く間は、ついて行ったろう、ということね、行くわけですけども、長崎に行くっていうのはもちろん縁があるわけですね。長崎に家があるから、まあ、2年前だったか、おばあちゃんついに死んで、空き家になっている家があって、うちの親父が長男で、お姉さんがいますけども、そのおばさんと親父で、まあ、共同管理、空き家をね、たまに様子見に行かないといけないので、その空き家、売るとか売らないとかまだ決まってませんし、様子見に行かないといけないので、まあ、分担して里帰りしているわけですね。で、その長崎の町はもちろん我々はもう何度も行ってるわけですけども、まあ、長崎の市内ですからね。で、そこで、一泊二日で、長崎市からバスで、2時間ぐらい走ったところにある有名な、雲仙温泉という温泉地に、まあ、バカンスに行ったわけです。それ GoTo キャンペーンで、親父が予約して、だから半分国に払ってもらう形で、まあ、行ったわけですね。で、もう予約したのは相当前だったわけですけれども、もうどうなるかわかんねえよって言って、もうコロナひどくなったらもうキャンセルだねとか言いながらやってたら、本当にひどくなってきて、で、GoTo が中止みたいな話になったんですけど、その打ち切られた日の前日だったんですよ。だからギリギリ OK っていうことで、じゃあキャンセルしないで行ってくるかっていうことで、でも危ないよ、間違いなく危ないよって、いうことだったんですけども、まあうちの両親も70超えてて死ぬかもしれないよって言ってるんですけど、まあうちの両親はやっぱり、まあ危ないかもしれないけど旅行は行きたいよねっていうんだったら、まあそれは尊重しようということで、で、あと私はですね、私だけ断って行かないという手も当然あるんですけれども、あれです。やっぱ GoTo キャンペーンをこの目で見ておきたいっていうのがあってですね。つまり、みんながマスクして、みんなが消毒しながら、一言も喋らないでレストランで飯食ってっていうようなのを、本当なのかどうか、この目で確かめたい。あと、飛行場とか飛行機乗っていく場合は、どれぐらい空いているんだろうとか、混んでいるんだろうっていうのを、もうマスコミ見てるだけじゃ、もういまいちわかんないですよね。あれさ、マスコミさ、一番、おかしいなと思いません？あれさ、今日も、渋谷の交差点の、人出はこんなもんですとかね、意外と少ないですとか多いですとか言うじゃない？あれ駅前でさ、出てくる人捕まえてさ、いや、怖いですねとかなんとかインタビュー受けたりして。あれさ、どうしてさ、いつもなら映すであろうさ、駅のホームの映像を映さないのかね。だってその、横断歩道を渡ってるサラリーマンとか OL ってみんな、さっきまで電車に乗ってたわけでしょ？で、その電車から、満員の電車から降りて、 もうゾロゾロゾロゾロ階段とエスカレーター使って降りて改札出てって超密なシーンが撮れるわけじゃない。でもそこを撮らないで、その外の、何横断歩道を335号を渡ってるところを映して、人出が去年の今頃の何パーセント減ですとか言ったりしてるでしょ。で、いや、おかしいだろうって。もっと混んでるところみんなそこが怖いんだよっていうか、もうなんならそこで感染してるんじゃねえのってみんな思ってるんだから、そこを映しちゃいいじゃんっていうのを映さないんですよね。だからやっぱ電鉄会社に遠慮しているのか、本当に、電車の中で全く映ってないのか映ってるのか。それでさ、電車の中じゃ映らないっていう理論もすごいずっとあるんだけど、もっと検証実験もっとしたらって思いません？もっと検査したらって、電車から降りてきた人全員捕まえて全員検査するとか、その一回だけね、そうサンプル調査みたいにするとか、だってみんな不安なんでしょ？その、どこでかかったか分かんないんですよね、もうみんな。で、どこでかかったか分かんないんだけどっていう人たちは、多分電車じゃねえかなってみんな言うんですよ、口々に。うん、だったらさ、もう駅移せやって思うけどね。まあそれはいいとしてさ、長崎には飛行機で、行き帰りしたんですけど、正直怖かったよ。年末、クリスマス頃でしたけど、もちろん例年に比べれば人少ないと思うんですが、行きの飛行機は中ぐらいで、帰りの長崎からの飛行機は超小さい飛行機で、なんとタラップで飛行場の滑走路に降りるという体験をしましたけど、つまりですね、乗客が少なくなったら飛行機その分小さく仕上がるだけですから、混んでるんですよね。狭いところに、見ず知らずの人たちと、ぎゅうぎゅうに座っていくっていう状況には改善が見られない。つまり、飛行機でかいのにしろよと思いません？でかい飛行機にバラバラに人を座らせればディスタンスが取れますけれども、飛行機や会社がやってられないっていうので飛行機小さくするもんだから、十分ぎゅうぎゅうで、まあ皆さんもご存知ですよね。それで、前にも後ろにもちゃんと人が座ってますよね。マスクしみんなしてますし、一言とも喋らないですけれども、それでもよ、その飛行機200人乗ってるとして、行きは200人ぐらいいる感じでしたよね。200人の人と、あの狭い飛行機に、まあ、飛んでる時間1時間なんですけど、この中にね、感染者がね、一人もいないならいいですよ。二人いたらどうする？200人の中に二人感染者がいて、その人と、あの閉じ込められた飛行機の中に、1時間いるわけでしょ？そしたら、飛行機全部とは言わないけど、その感染してる人の周りに座ってる人とかは、普通に考えて相当危ないんじゃないですかね。でね、これもう一つ言えるのはさ、外国から入ってくる人って、まあ今全部停止とか言われてますけれど、あれ検査したら結構陽性出るわけですよね。まずおかしいのはね、出る飛行機ね、出発する外国の飛行場出る時にもね、PCR 検査のあれが必要なはずなんですよね。そこで陰性って分かった人がですよ、たかだか8時間空を飛んできただけで、降りて調べたら陽性ってなるってことは、これいかにすり抜けやすいウイルスかってことですよね。そしてね、その飛行機で、もうおそらく何百人という人がゾロゾロゾロゾロ降りてきてる中、その中で、まあ、5人ぐらいね、捕まるわけですよ。あんたちょっとこっち来てくださいって言って。で、あんたちょっと困りますよっていうことで、熱あるじゃないですかとか言って、こっちで、まあ、2週間隔離みたいなことをしますけど、200人ぐらいの他の乗客は、まあ、お咎めなしっていうか、そのまま日本へ入ってくるとしてね。どう考えたって、その陽性になった人たちと同じ飛行機に、ぎゅうぎゅう詰めで、8時間とか、ヨーロッパの場合は13時間とか、乗せられて、缶詰にされて、来た人たちなんです。だから、その人たちって、かかってないよって、言えるのかよっていうことで言うと、これもどうしようもないっていうか、もう止めるしかないんですよね、どう考えたって。で、まあ、そういうようなのを、またこれ国内線ですと、検査何もないわけだね。で、国内の移動には、いちいちそんなのはやっぱりなかったですね。防護服着てる空港職員も一人も見なかったですし、それで、長崎着いて、もう早速かなり嫌な思いしましたけど、それでレストランでご飯食べたんですけど、 まあ長崎の空港もなんかやばいことにはなってて、長崎の空港って降りたら絶対ちゃんぽん屋があって、そこのちゃんぽんも結構美味しくてですね、まず腹ごしらえするんですし、帰る時もまずそこで食べるとか、まあ長崎の飛行場のちゃんぽんはおすすめなんですけれども、まずそのちゃんぽん屋潰れてたっていうか、もう潰れてました。もうね、あの赤いさ、看板で長崎ちゃんぽんっていうね、もう看板みたいな、空港の看板みたいな中にあるんですけれども、そこ店潰れてたんですよ。ただ、ちゃんぽんは食べられるんです。2階の残ない、喫茶店みたいなレストランの方に移動してるだけで、まあそこに同じメニューはあって、まあそこでちゃんぽんは帰りには食べたんですけれども、まあその看板たるね、赤い看板のちゃんぽん屋がね、潰れてるっていうか閉まってるのもショックでしたけどね、まずね、まあこれといった対策っていうのはさ、消毒とかもちろんありますよ、温度チェックとかあるんですけれども、プラスチックの板とか、ああいうフィルムみたいな、あんなのは全くなかったですね、当時ね、去年のクリスマス頃で。いや、それはいいんですけど、ああいうものが効くとも思わないし、あんなのガチガチしなくていいけども、とにかくさ、まあうちの親父なんかも用心深いし、まあいわゆるできるのかマスク会食はっていうやつでさ、マスクして物食ってまたマスクするっていうのをできるのかと思ってやってみようと思って家族でやったけど、やっぱり全然できませんでしたね。その着いた時は、鉄火丼みたいなの食ったんですけどね。長崎の空港に店そんなないですけど、小さな空港ですから、なんだかな、こう寿司屋みたいなのがあって、そこの丼メニューみたいな、いわゆる海鮮丼みたいなやつ、これね結構やっぱ美味しいです。やっぱ長崎は、もうこれで、ほんと長崎食べ物美味しいって話をしようと思ってるだけなんですけどね、今日の放送は。とにかく食い物のレベルの高い国ですから、それは大丈夫だと思うんですけども、せっかくの美味しいものを食べるときに、やっぱりね、一言も発せられないストレスってたまんないね。人によりけりでしょうけど、黙って食うのが好きな人もいるでしょうし、でもさ、どこの飯屋入っても、あれだよ、いわゆる図書館みたいな静けさなんだよね。で、図書館では大きな声を立ててはなりませんみたいなのがあって、神聖な空気漂ってるじゃない。あの神聖な空気なのよ、どこ行っても。でさ、いや、ほんとね、中華料理っていうか、長崎のね、その、景華園っていういつもおすすめする中華屋があるんですけど、そこも行ったんですよ。もう幸いやっててね。それで、美味しく食べたんですけども、そこはちゃんぽん、皿うどんが特におすすめなんですが、家族で美味しく食べたんですけど、それこそ一言もやっぱ発せられないし、わ、美味しいねみたいなことが言えない苦しみ。で、ほんと、美味しいね。やっぱりここ美味しいねって言いながら食べるのがせいぜい。で、隣のカップル、向こうの家族連れ、そんな見えますけれども、もうみんなが本当に限界態勢の中、無言で見つめ合いながら食事をしているというような、やはり期待以上のですね、異様なる光景。村上龍の小説ですよ、まるで。でも本当にね、風の谷のナウシカの方がよっぽどね、いいんじゃない？マスクしながら生活してるけどね、彼らもね。彼らの方がよっぽど活発に生きてるんじゃないかと思うぐらいですけどもね。もう、ナウシカ歌舞伎の話もそのうちしなければなりませんね。ってまだ見てないのよ。NHK でね、正月にナウシカ歌舞伎前編後編全6時間とか8時間とかね、ビデオに撮ってるんですけど、見る元気が出ない。あればっかりは見る元気が出ない。相当元気な時に見ないとやられる。スーパー歌舞伎ほどBS でビデオで見て疲れるものはないもん。あんなもん生で見た人なんかほんとご愁傷様でね。もう、スーパー歌舞伎に、うまいものなしって言ってね。ほんとに、クソの中のクソだと思うんだけれども、見ないわけにいかないじゃない。そういう文化、人類学的に見ないわけにいかないので、もう嫌なんだけど、ナウシカ歌舞伎ね。どうですか皆さん、メッセージね、お便りの方をお待ちしておりますが、私はまだ見てないので、それは、そのうちね、ナウシカ歌舞伎の回をやりましょう。それで、いや、雲仙のことを褒めさせて、雲仙ね、僕初めて行ったし、親父とお袋が新婚旅行で行ったんだったかな。新婚旅行とかじゃなかったと思うけど、長崎の人にとったポピュラーな、 まあその軽症地っていうか、骨休めの地で、どこにもありますよね。熱海とか、箱根とか、東京にとってのね、それから大阪人や名古屋人にとっては伊勢、大阪人にとっては和歌山の南紀白浜とかか。で、そういう温泉場っていうような都会から、まあバスとか車で、1時間2時間で行けるようなところに、そういう温泉旅館があって、で、美味しいものが、海の幸が、食べれて、みたいなところですわ。で、有名な噴火した雲仙普賢岳のその山の裏手側になるんですけれども、長崎市からそのバスに乗って1800円ぐらいか。それで、2時間ぐらい、もっと短く行ったかな。1時間40分ぐらいで、その温泉町に着くんですけども、まずやっぱりバスの中からの景色絶景ですね。リアス式海岸で、伊勢とかに似てますね。やっぱり日本の、リアス式海岸は最高って僕は思います。砂浜もいいですけどね、南紀白浜みたいに、まあ、いわゆる、九十九里浜とか、一面にずっと続く砂浜。で、そっちの方がレアです。日本の地形から言うと、砂浜っていうのはそんなに多くなくて、まあ、砂浜はね、貝がね、ハマグリとかがいっぱい打ち上げられたりしてね、いいですけれども、リアス式海岸は一見遊ぶところがないようですけれども、リアス式海岸はもう、世界の宝でしてね、美味しい魚とか、そういうものが無限に湧いてくるのはもう、リアス式海岸そのもので、で、スカンジナビ半島なんてくっそ寒いですから、日本のリアス式海岸の値打ちどんだけあるんだって。もう海岸線の長さだけで言ったら日本世界一。もう、それはですね、海に浮かぶ国なんかいくらでもあるわけですけれども、美味しい魚が取れる。だから、ハワイなんて全然美味しい魚取れないでしょ。だからリアス式海岸ないからですよ。で、まあその、長崎というのは、なんでしょうね、DNA ぐらい折りたたまれた地形をしていて、リアス式海岸をつづら折りにしたような地形をして、頭のおかしい都道府県の形をしていて大好きなんですけどね。あれはサンゴですよね。サンゴ礁のサンゴみたいな形をした県ですから。でその長崎の、雲仙というのは、まあ、丘というか山ですからね。海岸線にある町じゃないんです。ちょっと、ゴルフ場みたいなゴルフ場もあるんですけれども、そういうようなところなんです。ところがやっぱりですね、売りは、3階の珍味といったところで、3階って言ってもほとんど海だね。で、私泊まった、泊めてもらったホテルが、有名ホテルって言って、有明ホテルって書いて、有名ホテルっていうホテルだったんですけど、ひどい部分もあったんですけど、まあ、飯はね、最近あれだよね、日本中の旅館って、中国人インバウンド景気の前ぐらいからそうだけど、とにかく食い物でねじ伏せようっていうのが、スタンダードですよね。僕旅行そんなに行けない方だけど、皆さんの方がご存知だと思いますけど、まあ、ネットの口コミとかですごい厳しくなってるじゃないですか。だけれども、いわゆるね、我々庶民が、求めるものっていうのは、価格はリーズナブルで、それでもいい思いがしたいっていうね、とこですよね。それ旅館側から言ったら、さ、4、5千円でお前いい思いがしたいなんて、お前そんな、ふざけた話があるかよって思うでしょうけれども、旅館の方も競争が激しいですから、なんとかそれこいつらを満足させないと、コメント欄めちゃくちゃ書かれるなっていうのがあります。死活問題ですので、そこでみんなが行き着く結果っていうのが、とにかく飯で、いい思いさせてやろうっていうのはあると思いますね。だから、なんだこの旅館思ったより汚えなとか、写真とかね、ああいうじゃらんとかああいうの見てさ、ああいう画像見ると絶対に超持ってあるっていうか、超綺麗な旅館に見えますもんね。パネマジはね、風俗よりひどいパネマジは永遠の輝きですかね。それで、みんな、晩ご飯出てくるまではかなりがっかりするんですよね、多分。で、晩ご飯出てきたら、だんだん、これはってなって、まあ、木の先のカニとかでもそうですけど、最後は参りましたっていうね、こんなに食べれませんみたいなことになって、 まあこれは結局星 4.5 ぐらいはあるよなみたいな感じにみんなねじ伏せられる感じですよね。で長崎もとにかく田舎ですから、料理とかそんなですね、京都料理のようなね、包丁さばき、ね、全くできません。長崎の料理人はね、あれです。なんかね、漁師がね、船酔いで魚の、船に乗りたくなくなった、モビルスーツに乗れなくなったエレドア5丁のようなね、なんか、すねに傷持つね、元漁師みたいなおっさんがね、それもね、相当ね、学校もね、ろくに出てないような感じでね、人とのコミュニケーションも全く取れないような人が、大体旅館の厨房にいてですね、それで、でもその人が、クビにならないのは、やっぱりですね、その、とにかくその、3階の珍味をですね、とにかく、客が納得するだけ料理して出すと。だけど、雑ですよ。はっきり言って、料理は。だってさ、基本、魚なんてね、切って出しゃいいんだから。切って出しゃいいから、こねくり回す必要は全くない。毛頭ないんですよね。特に長崎人なんかみんなそう思ってると思います。煮るだの炊くだの、いらねえんだよ、みたいなね。もう、焼くか、もう、生でいいから、みたいなね。それで、大々絞っとけ、みたいな、そういう、発想あると思うんで、まあ、特にね、それを感じたのは後藤でしたけどね、もう、後藤の料理なんてね、お前ら文明知らねえだろうというレベルでね、なんて、そやというのかな、ワイルドな出方してきました。もうね、だって、お前、だって、これテーブルこの日、大きさあるだろ？お前、皿の数数えてみる。絶対乗らないじゃんっていう。それで、さ、食い終わるまで次の料理が、畳の上に置かれて待ってるっていうような。そこまでやってねじ伏せてくるんだよね、最近は。で、まあ、そういう感じですけども、まあ、親父もさ、GoTo キャンペーンなんだから、もっと高級ホテル予約する手もあったんでしょうけど、まあ、なんか、インターネットでたまたま見かったとこは有名ホテルだったんですよ。で、でも料理はやっぱり、まあうちはね、うちもね、庶民なんですけど、やっぱ長崎人なんで、料理だけは、いい思いしたいっていうので、まあ多分一番高い、メニューをチョイスしてたんですかね。アワビと伊勢海老と、アワビと伊勢海老みたいな感じではありました。いやー、美味しかったですよ。最高でした。あと他の魚介類も、やっぱ、長崎の、魚介類は、あ、これ、アジだね、とか、あ、これ、ブリだね、って、あ、マグロだね、っていう風な感じなんですけど、皆さんね、言葉の奴隷になってはいけないっていうのがあって、サバという魚がいて、サバは、こんな味だ。まあ、回転寿司で食べたりね。まあ、回転寿司でサバって出てこないか。アジとかね。ハマチとかね。ハマチはこんな味だ。マグロはこんな味だって思ってますよね。違うんですよ。まあね、個体差を言ったらきりはないけども、その、住んでいる地域によって、人が全く違うように、サバとかアジとかポピュラーな魚、日本中どこにでもいる魚、これがね、同じ味はしてませんので、やっぱ長崎で魚を食うと、あれってことになります。いつも食べてるのと違うっていうことになります。で、それは大抵、我々が本土で食べてる魚より美味しいんじゃないのっていう感じですよね。団地で美味しいというものもありますし、味がそもそも違うというものも、まあかなりあるので、もう食べ物に関してはもう大満足としか言いようがなかったし、まあそれは長崎の市内で市場に行って買い物しても、本州の数倍いいんですけれども、その雲仙のおもてなしというのは、やっぱその、長崎流なんですよね。食べ物でねじ伏せてくるというような形になっておりました。で、温泉もですね、まあやっぱコロナ禍の影響と GoTo がいよいよ次の日から、中止になってましたんで、その後の客が続いてなかったせいもあって、それで僕がまたあれですよね、木を見るに敏な男ですから、なんていうんですか、今まで絶妙に、僕人間嫌いで、みんなが考えるのと違う時間に遊びに行く人っていうようなことをやってきたから、温泉でも知らんおっさんと一緒に入りたくないんですよね。そうすると、あ、今だと思って行ったら空いてるし、親父がのっそり行くと結構混んでたみたいな。 なんとね、俺の親父はですね、その雲仙に一泊二日で温泉、最高の温泉があるのに、なんとクソジジイはね、温泉に一回も入らずにね、その旅行を終えていました。なんと言うんですかね、もうね、もともとうちの親父はね、なんかね、怖がりなんですよ。その、マクドナルドに、ハンバーガーを並んで買うのも怖いんですよ。若い女の子と話すのは怖いみたいな。で、もう本当にそれは思いましたけど、それはほっといて、僕は温泉に3度ほど入りましたけど、4回入ったかな。全部の階が、貸し切りでした。誰もいませんでした。うん。もう誰か来るんだったら俺上がるっていう感じだから。で、だってね、その、でかいわけですよね。その、今日本の温泉宿、温泉町ってどこもそうだと思うんですけれども、ありし日の古代文明が滅んだ後に、次に来た民族が、その遺跡をそのまま利用して風呂に入ってる感じはありません？例えばエジプトのピラミッドがあって、でもピラミッドを作ったエジプト皇帝はとっくに滅んでいるんだけど、クレオパトラのプトレマイオスエジプトっていうのは、これ全然違う人々で、ピラミッドを作った人たちは2500年前ですから、もうどこにもいなくって、でもピラミッドは見えてるわけですよね。自分たちは作ったんじゃないんだけど、ピラミッドはまだ見えていて、それでピラミッド2500、今から5000年前の建物ですけど、あれが2500年前に見ると、築2500年でピラミッドがあった時はまだ大理石が残ってて、真っ白でピカピカに光ってたんですよ。で、なんだけど、作った本人たちはどこにもいないし、自分たちもエジプト王国を名乗ってるけど、全然違う民族、ギリシャ人ですからね。だから、だけどピラミッドは俺たちのもんだみたいなのあるじゃないですか。そんな感じで、今僕らが温泉町に行って、その有名ホテルなんかも、なんかね、ありし日の日本に人がいっぱいいて、日本にすごい経済力あって、で、長崎という町に軍需産業とか、あと、造船業。で、戦後も三菱重工を中心として、もう三菱の町だったんですけども、それも今見る影もないんですが、そうやって、まあ大阪でもね、東京でもやっぱり、名古屋なんかトヨタとかね、そういう、まあでっかい会社が稼いでて、そこのサラリーマンたちが金を、札束を持って、その温泉に遊びに来るっていうね、下品な遊びをして帰るというような、一つのローマ帝国時代の繁栄みたいなのがあったわけですよね。日本中にあったわけです。で、それが見る影もなく落ちぶれた時に、代わりにそれ中継ぎ選手としてきたのが中国人インバウンドだったわけですね。で、随分経路は違うけれども、同じように金持ってたわけですから、ああ、それこれなんとかこれで食いつなげるな、という感じだったんですけれども、それがコロナでダメになって、もういよいよダメだよっていう時に来たのが GoTo キャンペーンなんですよね。まあまあまあまあ、そうやってなんとか旅館を生きながら得させようという GoTo なんでしょうけれども、で、その GoTo の、もう GoTo のせいでコロナが広まって、いよいよ GoTo 中止になった最終日に僕は家族で行ってますので、それこそ、もう最後の姿を見たって感じでしたね。でね、その有名ホテルっていうのは、歴史は相当あるんですけども、なんていうのかな。まあ、一番いい部屋を予約して、でもそんな高くなかったと思うんですけど、なんかね、なんだそれもね、なんかね、でっかい部屋だったんですよ。畳の部屋があって、で洋室があって、そこにベッドが、洋風のベッドが2つあって、それをおとんとおかんが寝て、で僕は、じゃあどこに寝んのって言って、じゃあ和室の座敷に布団1枚し、まあなんか風呂入ってる間に勝手に敷かれますよね、あのシステム。僕はいつも恐ろしがる旅館の監視システムによって、いつの間にか布団が敷かれていると。じゃあそこで寝て。で、その和室と洋室をつなぐ間にリビングみたいなのがあって、で、ソファーがあって、テーブルがあって、テレビがあって、で、ベランダがかなり広いんだけど、もうベランダ危ないので出ないでくださいって看板が立ってて、それで、専用、部屋に普通のお風呂があって、トイレがあるんだけど、お風呂溜めようとしたらお湯が一個も出ないんですよね。 で、水、めっちゃ冷たい水が出るからフロントに電話して壊れてるんですかって聞いたら、いえ、それはお湯が出るまでしばらく待ってくださいって言われて、それで待っていたら、まあ、待てど暮らせどお湯が出ないんですよ。こんなに出ないものかっていうぐらい出なくて、なんとその向かいにある洗面所もお湯が出ないことが判明して、それで、結局、フロントが言うには、長らく使用していなかったので、なかなか水が、出続けると思いますが、辛抱してくださいみたいなことを言われて、ちょっと注文の多い料理店みたいな、狐につままれたような気持ちになって、で、ずーっと水道の水をね、見ていたら、あれ15分と言わなかったんじゃない？ほんと30分くらいかかって、ほんと忘れた頃にお湯が出たよって親父が言ったからね。いや、温泉地だからお湯なんかいくらでも出るだろうと思うんだけど。それで、いや、不安になりましたよ。でね、その写真も撮ったけどね、なんていうのかな。その、やたら広い、その、お部屋も、3人で泊まるには広すぎるぐらいのお部屋も、なんか、ありし日のね、リゾートホテルって感じね。本当に、なんかね、自分のその、面倒見てる長崎の空き家と、ホテルの部屋が、デジャブかと思うぐらい似てて、あ、これ多分、その、長崎のおばあちゃんのね、死んだおばあちゃんの家と、その、ホテルが、できた時代がほぼ一緒なんだろうなって思うわけ。戦後の何十、まあ、ほんとフォールアウト4のさ、もう戦前の世界ぐらいの時代かな。だから、広さとかは申し分ないんだけど、スースーするっていうか、ガラスとかもでっかいガラスがはまってんだけど、そのせいで寒いというか、なんというのかな、この、本当に味噌のビルじゃないですけど、戦後の、歴史建築っていう、なんていうのかな、コンクリート製の、ほいでね、ダメだこりゃと正直思ったんですけど、食い物は、まあ晩ご飯はすごかったですし、朝ご飯もうまかったですね。まあ朝ご飯に出た、その、一人鍋用のね、なんかああいうので、魚が乗っかってて、その魚、スズキだったの、スズキっていうかまあ、生後、税後だったんですけど、そのスズキも、もう、あれなんでこんな美味しいのっていうぐらい美味しかったですけどね。で、お風呂も、やっぱりさすがだから温泉ですからね。雲仙の温泉は源泉 93.5 度のすっごい温泉ですから、それを独り占めですから、それでその、風呂が広いわけよ。ありし日の、それこそ、50人ぐらいのおっさんたちが入っていたであろう温泉ですからね。だから、そこに一人ですから、なんだろうな、バンコランになったような気分ですかね。パタリロン出てくるバンコランがとんでもない、王様が入るような、ハーレムの風呂みたいなところに入ってるんですけど、まあ、そんな感じで。で、露天風呂も、もう最高でしたね。なんかもう下に川が流れていてね。で、川の音を聞きながら露天風呂入って、で、露天風呂を上見上げたらお月さん出ててっていうように最高でしたけれども。最の高でしたけれどもね。いや、でも、何か一つの時代が、明らかに終わっていくというか、とっくに終わった後、そこになんかフラット立ち寄った。ほんと廃墟探訪みたいなね。ちょっとした廃墟探訪みたいなね。だって、ほんとにさ、そういうところのその、なんていうのかな、受付にいる支配人と、それと、なんていう、従業員の、まあ、そう、男の子で、若い男の人でしたけど、もう、その二人しかいない感じでしたからね。いや、実際は、その晩ご飯のところに行ったらおばちゃんたちが、まあ多分地元のおばちゃんたちが、中井さんの着物も着ずに、いわゆるね、事務員の、OL みたいな格好をしているおばさんたちが、次これ食べなさいみたいなことを言って、まあそっちは賑やかでしたね。で、まあ、その晩ご飯も、結局、広い座敷レストランみたいなところでね、座敷みたいなところに、テーブルと椅子がこう、まあ、部屋数もあって、で、そこの客は、うちの家族を入れて、その晩ご飯の時におそらくこう、ずらーっと、まあ、同じ時間ぐらいに集まってくるから、それで見た感じで言うと、20家族あるなし、だから20部屋を埋まってるか埋まってないかって感じでしたかね。まあそんな感じでしたけども、一家族はだいたい3人から4人とかいますよね。で、 それぞれのテーブルはディスタンスでまあまあ距離離されていて、それで家族同士はこうまあ食卓囲むようにして、で料理はもちろんこう一人分ずつに全部分かれてますよね。で一人用鍋みたいなやつとか必ずあるようなやつもあって、それでご飯を食べるんですけども、コロナ禍ですのでみんなマスクできて、マスク外して食べ出すんですけども、まあとにかく静かにみんな限界体制の中で食べるわけですね。ここでコロナにかかったら、GoTo 生き損だよっていうことだから、みんな必死で黙ってくんですけど、やっぱね、ついついなんか、それこそ男性ばっかりのグループとかは、あれですよね、なんか家族でもないんでしょうね。なんか会社の同僚みたいなんで来てるような人が、じゃあビール頼もうかってビール飲み出すと、ついね、笑い声とか出るんですよね。そうすると、凍りつくんですよね。もうその周囲全部が。で、その空間全部が凍りついて、今笑ったなって感じで。で、なんか、一瞬、そのテーブルの人たちが、まあまあな声で喋り出すと、周囲が、その居酒屋現象でさ、周囲も、こんぐらいの声出していいのかつって、周りがだんだんうるさくなると、自分の声が大きくなっても、全然困らない感じになるじゃないですか。で、急に電波して、急にガヤガヤガヤガヤになるんですよね。そうすると、僕ら端っこにいたんですけど、なんかね、もうこっから、いち早く脱出しなければならないなっていう気になって、で、端っこの人とか、その他に意識高い人とかは、そわそわしだすんですよね。ああ、これはやばいやつだ、つって、もうとっとと、お部屋に帰ろうか、みたいな雰囲気になるんですよ。そうすると、やっぱり、気づくんですかね。今回は気づいた感じで、やっぱりまた静かに戻って、いかんいかんって感じで静かに戻って、で、静かに戻ったのは安心なんだけど、なんだこれって感じですよ、本当に。だって、そんだけ3階のチームに出てて、わーとか言いたいじゃないですか。言いたいっていうか、そんなの自然に言ってたことだよね。わーとか。おー、美味しそうとかね。もう、一切言えないの。もう子供たちとか、でもさ、たまに子供が、あーとかってぐずる声だけが鳴り響くみたいなね。おい、その子供黙らせろみたいなね。日本兵がいますよ、銃剣持ってね。アメリカ兵に気づかれるって言って、そういうような感じで。いや、偉いとこ来ちゃったなって感じになるから、だからやっぱりね、絶対これ家の料理対外食っていうので、分は悪いよね、外食は。もう、家が寂しくてしょうがない、寂しすぎる人とかね、もう一人暮らしで特に家でもう自炊とか大の苦手で、毎日ラーメン屋で晩ご飯食う人っていうのも私の知り合いにもいるけれども、ゴンボソ教なんかそうなんだけども、そういう人たちにとってはね、もう意地でも外で食いたいというのはあるだろうけど、基本、もう、家で作って食った方、安心感というか、もう、好きにね、くしゃみとか好きにできるからね。で、一人でも。で、家族でも、もう家族だと諦めてるから、鍋とかつつきながらね、ワイワイ喋ってね、もうほんとコロナがどうこうとかいいのは喋って、飯食えるし、まあ、家で、作ったら、絶対安くて美味しいもんできますから。だからもう、どう考えても分が悪いですよね。今、その外食で、本当に、戒厳令下みたいなところで飯食って、それで値段やっぱ高いじゃないですか。今我々苦しいんですから、これでも苦しいんですからって言って、1200円とかね、これ600円ぐらいで、できないのって思うの、もう1500円とか、もうそういう時代ですよね。今後はますます上がると。まあそのコロナ対策にコストがかかるからね。だから、これ外食というのは贅沢なことなんですから、ラーメン一杯2000円でお願いしますよ、みたいなね。時代にどんどんなっていくんだけど、もうそれだったら家でラーメン作るわってなるよねっていうやつ。だからね、それはやっぱね、つくづく感じました。で、次の日、もう帰る前に、雲仙の地獄巡りっていうのをやって、火山のもうまさに火口みたいな煙がバンバン出てるところに遊歩道が設置してあって、そこを観光で回るみたいな。で、そこで温泉卵食べたりしたんですけども、それも、幸い、だから温泉町に、雲仙の温泉町に、僕が泊まった有名ホテルの他にも、旅館が、 何件あんのかな、10件と言わず当然あって、20件はくだらなくあって、それぞれが全部かなり巨大なホテル、旅館なんですよね。で、それに客がちゃんと入っていれば、そこ相当混むわけですよね。その、地獄巡りのとこ。だからそんな混んでたらいかないんだけども、まあ全然混んでませんでしたね。本当に人とすれ違わないぐらい空いてました。で、やばいなーって感じはしましたけど、そもそもさっき言ったように、ありし日の帝国の観光地なので、その、旅館を、僕ね、旅館を見るのが好きなんですね。旅館建築っていうのは、フォールアウト4の建築の時にも、参考になるんで。で、でもですね、なんだろうな、こう、なんていうのか、半分ぐらいがね、これ営業してないんじゃないのっていうような、もう廃墟化している感じもありましたね。で、やっぱね、旅館業って昔憧れたけど、本当に大変で、もう一生自分が旅行できないっていうぐらい大変で、それで、僕も、まあ、親にひっついて結構最近いろんな有名な景勝地に、有名な宿みたいなところに、それほど多くはないけど泊まるじゃないですか。それで僕のこの観察力があるから、だいたい全部見抜いちゃうんですけど、やっぱり温泉旅館って、ものすごく古びるのが早いんですよね。つまり、温泉の成分によって、特にコンクリートが朽ちるんですよ。で、でも、戦後は特に、近代建築でコンクリートを再興と思ったのか、コストがなかったのか、お金がなかったのか、戦前に建った旅館より持ってないんですよね。戦後に建った旅館って、コンクリートで作っちゃってて、雲仙の場合は硫黄成分をものすごい含むので、それは年がら年中ですから、あっという間にコンクリートは腐っていくのか、もうですね、僕の泊まったそのホテルも相当やばい感じでした。そのコンクリートで作った新館部分っていうのが本当に、あっという間に幽霊屋敷化するというか、まあ廃墟化していくと。で、やっぱ皆さんも旅行されて思うと思うんですけど、やっぱピカピカ新築の、旅館やホテルと、そうですね、築5年10年でも明らか分かりますよね。古びているなっていうのは。で、これは家でも何でもそうですけれども、我々観光客っていうのは、やっぱね、旅館には最高の体験を求めてしまいがちですよね。もともとハードルが低い人ならいいと思うんですよ。もうボロボロの幽霊小屋みたいなところに泊まりてっていう人はいいと思うんですけども、大抵、せっかくなんだから、最高のホテルに泊まりたいとか、ちょっと自分の家は汚くても、せっかく旅行に行った先はね、もう最高に綺麗であってほしいみたいな、要求を持つと思うんですけど、それで行くとね、荒が見えるんですよね。あれ、ここひび入ってるとかね、あ、ゴキブリ走ったとかね、すごい荒が見えるじゃないですか。そういう意味で言うと、多分旅館系っていうのは、建物をですね、これね、江戸時代とか幕末とか、まあ明治とかの建物、木造の建物はちょっと例外なんですけれども、近代建築の建物の方が寿命が多分短くてですね、どんどん建て替えていかないと、お客さんとしては、うわ、古い、なんか不気味な旅館だなって感じになってしまうと思います。皆さんの小学校とかさ、コンクリートでできてて、で、小学校って、地区、まあ、10年とか20年で皆さん小学生やってたと思うんですけど、今同じ小学校は地区40年とか50年になってて、もう相当おんぼろで、だからもう耐震、性能がないからって言って、バッテンの、鉄骨バンバン入れたりしてますよね。で、そんな感じでですね、やっぱ、ごまかしが効かない。だから、旅館系っていうのは、まず旅館というのが、マンションぐらいの大きさ、もっと大きいかな。もっと大きいから、何億、何十億という金がかかるわけですよね。建てるのに。で、それが多分ね、20年ぐらいしか持たない。もう20年も経ったらね、なんかボレーな、ここ汚ねえな、みたいに思われていって、よそに取られるから、もう、着々と、隣に新館を建てないといけないと思うんですよ。で、これが伊勢の、戦宮みたいに、20年おきか、もうできれば15年おきぐらいに、 旅館を新築していかないと、まあ、改装とかね、リノベーション程度で追いつかないんじゃないのかな、っていう感じで、回していかないといけなくて、多分旅館経営の人っていうのは、先祖代々常に何億円も借金を背負ってると。いうような状態なんじゃないのかなと思うと、察するとね、本当に大変だなと思うんですけれども、早く辞めたいだろうなと思うんですけれども、そういう状態だと思うので、多分、それがね、健全に回ってる場合ならばね、新館があるとか、ピカピカの新館の方に通されるとか、あるいは現在ね、まさに工事中とかね、そういうことになってるはずなんです。ところが、だから、お金持ちの街なんか僕、兵庫県の芦屋住んでて、高級住宅街散歩すると、お金持ちで本当にね、邸宅住んでる人たちはね、ガンガン家建て直してます。年がら年中不審工事やってるんですよね。で、それはですね、やっぱりですね、お金持ちの家でも、あ、これ40年ぐらい前のデザインだなっていう家で、その、何も工事の手が入ってないなって分かる家って、ちょっとだんだん怖くなってくるんですよね。怪物くんの住んでる屋敷みたいになってくるんですよ。で、多分そこの主人が亡くなって子孫が受け継いでんだけど、子孫そこまで金持ちじゃなくてみたいな、そういうようなところは、改装工事とか、その家をね、ほんと金持ちさんってね、すごい豪邸をね、まっさらに潰して新しいの建てるとかいうような金の使い方するんですよね。でも、それをやらない限り、多分、どんな家も、ボロボロに朽ちていって、ゾッとするような、人間が住んでられないような屋敷になってしまうんですよ。化け物屋敷に。だから、お金持ちは常にお金使い続けなければ、その最高の、邸宅になんか多分住めないんでしょうね。で、それが旅館も多分同じで、で、実際には回ってないと。もう限界なんですよね、多分。次々に建て増していくために、リニューアルしていくためのお金っていうのが、多分どこにもなくて、銀行ももう貸してくれないやというか、もう疲れたよっていうような形で、もう旅館が、もう多くの築40年とか60年とかいう状態でそのままもうその従業員がもう顔は2人しか見ないみたいなね、ここ2人で回してんのみたいな感じでやってる、本当にね、なんていうのかな、狐につままれたような気分になる旅館か、それこそ一昔前というかコロナ前だと中国のさ外資が入って、あ、いらっしゃねえと言って、いきなり片言でさ、日本旅館の歴史ある140年の旅館行ったらさ、あ、いらっしゃいね、晩ご飯何時するとか、そんな風にね、片言の従業員出てくるとか、そういうさ、それがお上だったりしたことあった。城崎旅館ゾッとしたけどね。とにかく、そういう外資に乗っ取られちゃって、わけのわからない、ほんとそれも気味悪いよね。注文の多い料理店ぐらい気味悪いよね。で、そういうようなものか、あとその、何?有名なさ、リゾートホテルのベンチャーっていうか、新進気鋭のなんかなんとかリゾート、星のリゾートとかあるじゃん。で、ああいう携帯の、新しいタイプの、チェーン、旅館チェーンに変わるっていうのあるじゃん。で、あるよね、なんかなんとか千年温泉とかさ、日本の、なんとか、大江戸、お湯物語、みたいな。まあ、いわゆるスーパー銭湯的な、大型チェーンが、旅館街にも進出しだしてますよね。温泉町にもね。で、なんかもうファミレスみたいなもんで、あ、ここなら間違いないだろう、安いしっていうようなことで、人気もあるんでしょうが、やっぱりさ、そういうところのって、何か大事なもの、ごそっと抜け落ちてるんだよね。それは、だから、旅館でいらないものもいっぱいあるよ。風呂入ってる間にこっそり布団が敷かれてるサービスとか、本当いらないからやめてくれって思うし、もういらないものもね、省けるものも確かにいっぱいあると思うんですけれども、なんか、その丸亀製麺的なね、丸亀製麺って確かに美味しいよ。学校の食堂みたいなとこでうどん食うの。うどんうまい。だけど、学校の食堂みたいな、店の作りはさ、昔の、なんか、どの町にもいっぱいあった、小狭いさ、老夫婦がやってるようなさ、鴨南蛮のそばとか食べるようなさ、ああいう、ね、昼間におばあちゃんが二人でそば食ってるような、ああいうね、 蕎麦屋の良さって多分ないでしょ。あのお好み焼き屋でもいわゆるあの有名チェーンのなんとか一風堂とかなんとかああいうようなところのお好み焼きも美味しいけれども、その昔大阪なんか今でもあるのかな、あの下町で普通の家をね、潰してっていうか改装してあのお好み屋にしてるなんていっぱいあったわけです、東大阪なんか。でそういうところの本当に犬が、そこの飼ってる犬が自分の足元をフラフラフラって歩いていくような、そういうさ、一見不衛生かもしれないけど、そういうお好み焼き屋の風情みたいなのっていうのはやっぱチェーン系にはないんですよね。そういうものをこそぎ落としていった結果だから、だからそういう意味でもなんかね、切ないなと思ったんですけど、いや一つね大収穫あったんですよ。大収穫もう結構長い方と話してますけど、有名ホテルの向かいに雲仙国際ホテルっていうホテルがあるっていう話で、まあなんちゃない名前ですよね。それで有名なホテルで、そこのレストランでお昼ご飯、まあ帰るね、次の日に帰る前にお昼ご飯食べようって親父が言い出して、何なのそれって言ったら、なんか有名らしいんだよ、そこカレーが有名らしくてねって、カレーが、一杯2000円するんだって、たっけーなーみたいな話で、で予約取って行ったんですよ。予約取らないと店入れてくれない。前お袋と親父がなんかそこ行った時はその執事みたいなのが出てきて追い返されたみたいなこと言ってた。でなんかね、それこそドレスコードがあるのみたいな、行ったんですよ。もうすぐ近くだから、だからね、もう一発で分かったね、すごいって。雲仙国際ホテル、あ、ごめん、雲仙観光ホテルって、すんげえ残念な名前ですけど、とんでもなくて、めちゃくちゃ優秀あるんですよ。実は観光という言葉が、戦争が始まる昭和10年頃にできた言葉で、この時にね、幻の東京オリンピックっていうタイムリーなことがあったんですよね。いわゆる、戦争で吹っ飛んでしまった、幻の東京オリンピックが、確か昭和10年に予定されていたのかな、昭和15年だったかな、それでその時に今と同じ、今の東京オリンピックと同じインバウンドのその国策がすごく起きたんですね。でその時日本は日中戦争なども泥沼化していて、国際的なイメージが悪くなって、どんどん敵国が多くなってきちゃってやばいっていうので、日本を好きになってもらおうという悪あがきをまだやっていたんですね。で、その時の悪あがきの一番が、まあ、オリンピックにかこつけて日本を宣伝しようと。で、そのためには外国人が来れるホテルが必要だっていうこと。で、当時の外国人は今みたいに日本の寿司とか絶対大嫌いで食わなかったわけです。まず、すべての料理はナイフとフォークでしか食べないっていう人たちだったし、魚なんて大嫌い。生魚なんてもってのほか、アワビとか気持ち悪いっていうような人たちだったので、彼らに合わせないといけないですよね。だからカレーとか、カツレツとか、そういう慣れないものを作って出すしかない。うん、まあ、それでも外国人に好かれないといけない。ということで、とにかく外国人、特に今白人ですよね。白人におもねったような、ホテルを、旅館ではなく、旅館というのはね、江戸時代からずっと日本にあるんで、温泉旅館って温泉場ってあるんですよね。ところが、温泉旅館に白人が泊まれるかって言うと絶対無理なんですよ。だって、橋で食う料理しか出てこないし、なんか芸者が裸踊りするみたいな、そんなもん見せられないよ、みたいなね。まあみんなが酔っ払ってね、ふんどし一丁で踊ってみたら、あんなもん見せられないよ、っていうことで、日本の恥だよ、っていうことで、取り繕うためにですね、そういうものができると。で、日本中に、その昭和10年頃に、まあ、ウェルカムホテルみたいなのができまして、で、それに、観光省だったか、観光局というような国家の機関ができて、それが国策として、その土地の有力者などと、まあ、合作してですね、相当なお金をかけて最高級の、まさに迎賓館レベルのもの。でも、場合によっては天皇陛下が来て泊まれるような立派なものを、日本各地のここぞという場所に建てたんです。その第一号が長崎の雲仙の雲仙観光ホテルであったというんですから、まあ、とてつもない歴史があって、なんとその雲仙観光ホテルのロビーの くつろぐところに書が書いて、まあなんかね、博物館みたいにいろいろ展示してあって、その建物っていうか、その雲仙観光ホテルが建った時の歴史資料とかが、偉そうに展示してあるんですけど、その中に孫文が、かの中華民国の父、ジオンズム大君が書いた、そう、孫文が書いたですね、書があるんですよ。で、そのホテルができた時に、ホテルの創業者たる、まあ土地の有力者、まあ歴史上の人物みたいな人ですよね。その人にお世話になったので、一筆書いたっていうような大きな、まあ掛け軸みたいな書がですね、孫文っていう決めつきであるんですよね。それが偉そうにやっぱ飾ってありました。でね、まあネットで調べていただいてもわかりますけど、雲仙観光ホテルというのは、まずエントランスに入るまでに、高さ15メートルぐらいの、もみの木みたいな、まっすぐの、パタリロに出てくる、パタリロの宮殿とかにあるような、まっすぐの針葉樹林みたいな木が、左右に、こう、並木道みたいになって、まっすぐ、2列でダーッと、その木の並木のトンネルみたいなところを、自分たちは、門に向かって歩いていくというような、その、まるで神社の入り口のような神聖なあのエントランスがありまして、で、そこを入っていくと最初に、入り口たるエントランスというか前景が見えてくるのは、あれ意外と小さいなっていう風な感じなんです。で、雰囲気はね、スイスの山小屋、山のね、ロッジって感じです。木造で、外見には2階建て?あ、いや、3階建てっていう程度です。当時多分エレベーターがないので、階段で、まあ、生活できるようなホテルなわけですよね。そうすると、ホテルの高さ自体が減らべったいんですよ、多分当時は。で、まあね、エレベーターももうない時代ではないと思うんですけれども、エレベーターなしで行こうと思ったんでしょうか。で、そうすると2階とか3階が、まあ、せいぜい4階建てが限界ということになるんですけれども、そう、見てくれはね、明治時代の小学校かなって思うような、横に平たいような感じなんです。ただやっぱりね、あ、これは豪華なんだなっていうのはね、もう、なんというのかね、そうそう、明治神宮とかさ、神社とかに行った時に、神社とかって、一見さ、装飾とか中国みたいに、キンキンキラキラじゃないじゃないですか。で、なんか、もう生木そのまま使ったような感じで、伊勢神宮とか、まあ、なんとか大社とか、まあ、質素ですよね。で、質素なんだけど、これなんかすごいぞ、金かかってんぞみたいな雰囲気って、あるんですよね。その荘厳な雰囲気というか、金だけじゃ到達しない。金だけじゃなくて、一生ここで朝、落ち葉を掃除する、おじさんが、先祖代々決められているみたいな。もう、ね。そういう圧倒してくる何か。あ、もう、吐き清め方に、一生かかっても到達できないような何かがあって、いや、それは教えてくれないんだ、みたいな。あ、もうね、そういう、一種の結界のようなね、貧乏人は入れません、みたいなね。いや、貧乏でも入れるんですけどね、要はね、品のないやつは入れません、みたいな。真っ黒のマスクをしているヤンキーの夫婦は入れません、みたいな。あるじゃないですか。こう、タントとか、タントですかね。ああいう車に乗って、軽自動車の、柄の悪い軽自動車に乗って、イケアとか行くような連中ですよ。茶髪で、あ、入れません、みたいなね。そういう雰囲気のとこで、それでね、お昼ご飯だから、まあ、レストランというか、ダイニングルームに通されたんですよね。そしたら、それ写真載っけときますけど、体育館ぐらいの、そのね、外から見ると、そのレストランの別棟になってるんですけど、大した建物には全く見えないのね。でもな、中から見ると、最高だなっていう。ピアノの BGM が、ピアノが真ん中にボーンと、あ、だからね、体育館みたいな、2階フロア分の吹き抜け天井で、天井の一番上には確か、ホールアウト4などに出てくる、くるくる回る、換気扇みたいな、風車みたいなのが天井にいくつかついていて、で、照明もなんか品のいいのがぶら下がっていて、それで、 その大きな体育館みたいな空間の真ん中にグランドピアノが置いてあって、それで窓際とか、だから4列ぐらいかな、こう、あのテーブルが、それぞれ、四角いテーブルが、こう、ポンポンポンポンポンポンと規則的に並べられていて、それで入り口入ってすぐのとこがバーカウンターみたいになっていて、みたいな感じですね。で、ビアホールみたいな感じです。昔、今はね、本当にああいう雰囲気減りましたけど、昔は多かったんじゃないですかね。僕も思ったんですけどね、中国の上海に、13歳の時旅行を親父と行った時に、四園っていう上海の有名な、まあ、庭園があって、観光地が多いとこ、観光客が多いとこ。で、そこでお昼ご飯をタクシーの運転手と含めて4人か3人か4人で食った時に、あ、通訳さんとね、タクシーの運転手と4人で食った時に、そこの、食堂が、だからね、その、上海ですから、時代とか、作られた時代とか似てるんじゃないのかな。本当にね、大きな天井の高い大きな空間に、体育館ぐらい大きな空間に、テーブルがダーッと並べてあって、で、そこに、テーブルはそれぞれ、個々にね、あそこは丸テーブルだったかな。丸テーブルって日本人が発明したもんですからね。その丸、まあ、そこは上海ですけど、丸テーブルダーッといくつもあって、そこにもう無数の家族というかグループがそれ食卓囲んでて、ほいで料理を次々運んできて小籠包食って、我々も食ったっていう記憶があったんですけど、ああいう天井の高い、とても広いホールで、ワイワイその、言いながら、ご飯を食べるって最高に美味しいんですよ。今ってファミレスとかどこ行ってもまず天井が高くないですよね。天井は高くなくて、なんか小狭いところでみんな食べると。高級料理店なんかもなんか隠れ家的にとかね、あの寿司屋の雰囲気とかね、ああいう感じばかりですけれど、ビアホールみたいな、まあ、ビアホールぐらいですかね、そのホールっていうのが雰囲気が残ってるとこって。ああ、でも、大阪のミュンヘンで師匠によく連れて行ってもらってたとこも、まさにそういう古式騒然としたホールだったんだな。まあ、一緒に行った人間が嫌な人間だと、やっぱり料理は美味しく感じませんもんね。嫌な記憶しかないですもんね。ああ、はあ、はあ、はあ。だから、まあ、そのホールがと、だから美味しいってこともないけども、それで、まあ、2000円のカレーを、親父が食って、でも家族それぞれ違うもの頼んで、お袋は、1日5食限定のオムライスを頼み、僕は3200円もする、ウィーン式カツレツっていうのを頼んで食べましたけど、それでそれぞれを、まあ、我々貧乏人なんで、回し食べっていうんですかね、ちょっとずつ、渡して食べるみたいなことをしましたけども、もう、まあ味だけ言ってもですね、十分ね、値段に見合ってるなと思う美味しさでした。高いと思いませんでした、そこは。それとやっぱ雰囲気代っていうのがあって。で、やっぱり、なんかほんとメイドさんの格好した小さな女の子っていうか女の人が、なんかメニュー聞きに来てくれたり、その羊みたいな人が、まあ、だからコロナ禍でやっぱ人を、節約してるのか、まあ、羊がウェイターもやっているって感じで、なんかあるじゃないですか、こう、魔法のレストランみたいなドラマでもね、なんか経営苦しいなんかなんとかやってるっていう感じはありましたけど、ただやっぱ矜持っていうかプライドっていうか、そしてその、出会うその従業員の品がいいのよ。で、その品っていうのが意地悪な品じゃないのよ。日本人だなっていう、品。やっぱり小さくまとまってるんだけれども、思いやりがあるというか、なんていうかな、こう、キメが細かいというかね。で、やっぱりそこでの体験は、わずかな時間だったんですけれども、雲仙国際ホテルは、すごいぞっていうことは、僕ぐらいになるとやっぱ一発で分かって、そこの売店があって、売店も相当なもんでしたけど、迷わず僕はそこの、雲仙国際ホテルが紹介されている、クラシックホテルのなんとかっていう本を買いました。僕は大抵、お土産物屋で何もガラクタいらないと思ってる方ですが、書籍は あの、写真集みたいなのはもうあったら迷わず買いますね。で、その内容を読んだら、そういう歴史とかも全部書いてあって、ああ、なるほどと思ったんですが、もうその雲仙観光ホテルは、そのクラシックホテル協会というのがあるらしく、その100年ぐらいの歴史がある、まあ、80年ぐらいか。80年とか90年ぐらいの歴史があって、なおかつ、当時の形を留めてるっていうとこはほとんどないらしく、まあ、新館をコンクリート作りの作っちゃったりしてるとこは全部ね、クラシックホテルの資格は失うらしいんです。で、日本に10件ぐらい、その、名古屋付近のなお城みたいな、なんていうとかな、まあ、ちょっと今名前出てきませんけど、その本にね、4つか5つ、その、日本の素晴らしい、昭和10年頃に建ったホテルっていうのが、紹介されてるんですけど、雲仙、長崎の雲仙観光ホテルはやっぱね、随一と紹介されていて、それで、部屋がね、全部違うとか、やっぱね、我々ね、合理性の、毒が頭に回ってるから、ホテルとかマンションとかって、こう合理的にバードを立てていって、部屋が、ひたすら同じ部屋がいくつもあるっていうような、ものが効率的にいいだろうとか思っちゃうけどもね、リゾートホテルも多分そうだろうけどね。やっぱりですね、本当の贅沢っていうのは、外見からはわからないけど、内装は全部部屋が、全部雰囲気が違うとか、作りが違うとか。で、まあ、そういうホテルだったら、やっぱ何回も行きたくなるよね。で、前とは違うお部屋をお願いして、したいとかなるよね。もう当然気を利かして、前と同じ違う部屋にしてくれるとは思いますけどね、そういうホテルは。で、なんていうのかな、やっぱりおもてなしってなんだろうなっていうのは僕らはもうまさに改めて考えてないといけないし、鎖国するんならおもてなしっていうののターゲットも変わってくるんだと思うんですけれども、その、まあエンターテインメントでもあると思うんです。で、おもてなしっていうのは。で、我々やっぱり一番ここだけは、バカでもちょんでもわかるっていう部分は食べるっていうことで、その食べるっていうことは、まあ、明らかに、これは美味しいものなんだからっていうのがわかる。あと量だね。だから、どんなボロ旅館でも食べ物は急によくできるので、どんなボロ旅館でも最近は食べ物のクオリティは上がったんです。でもそれって、まあ、ある意味下品だなと思うのは、風俗とかみたいなもんじゃないですか。風俗とかで言えば、昔は芸者とかで、なんか無駄な時間とか無駄な金使わされるのものすごい多かって、それが評判悪くなって、とにかくいいから20分でセックスできる、やれるところはないのかっていうように変わっていって、今や、本当に効率だけで、はい、お金1万2000円払えばやれますよみたいな。そういう、とにかく、安くで、いい女とやれたらもうそれがいいんだっていう、ことは、私も思います。そんな無駄な、なんか、芸者だなんだとか、もう、一生いらんわと思うけれども、多分それは、貧乏症ってやつなんですよね。多分僕はもう、京都の芸者遊びとか大嫌いですけれども、あれは坊主どもが客だから大嫌いですけれども、仏教大嫌いですからね。なんていうのかな、この、雰囲気をね、味わう、楽しむっていうこと、そして、雰囲気がお金になるっていうか、僕はその雲仙観光ホテルに、ちょっとお昼ご飯を食べに行きましたね。で、その泊まったのはその向かいの有名ホテルという、その有名ホテルっていうのも、同じ頃ぐらいに建った、すごい、天皇陛下とか皇太子ご夫妻が泊まったことがあるっていうぐらいの、その歴史を持ってたんですけど、途中で近代化してしまったんですよ。その、いわゆる、コンクリート製のね、エレベーター付きの新館がボーンとっていう風に。で、ちょっと今は、雲仙観光ホテルに比べたら、もうずっと格下になったなって雰囲気が正直感じましたんですけども、その雲仙観光ホテルの凄さっていうのは、やはり歴史と伝統っていうことだけではなくて、そのね、ほっといたら消えてしまう、あっという間に失われてしまうね、神気ですよね。雰囲気ですよね。神社とかに行った時に感じる何かっていうやつですよね。で、ああいうのっていうのは、一種の魔法のようなものかもしれませんけれども、あるとないとで大違いっていうやつで、その、雲仙観光ホテルは、 もう魔法にかかったようないい気分になりました。僕もそのお昼ご飯食べただけですし、そのウィーンカツレツっていうのは本当に美味しかったですから、実際身もあったわけですけれども、なんとも、これね、本当ね、一言で言い表しようのないようなね、喜びと快感みたいなものがね、ありましたし、あとね、やっぱね、気づきというかね、やっぱりね、学びのようなものまであるんですね。あ、なんか、ここに来る前より、ここを後にする自分は少し賢くなっているみたいなね、少しレベルが上がっているっていうような、何かを知った、知識と教養とか言うけれども、知識っていうのはわかるじゃないですか。まあ、勉強すれば溜まっていくもん。だけど、教養っていうのは、いつどうやって身につければいいのってよくわからないもんですよね。大学の教養学部なんてあるけども。どうしたら教養なんか上がるのみたいな。まあ、マスクデータ的にどうやったらこのパラメータ上がるのみたいなのがまさに教養で、そこが、なんていうのかな、そんなにわかりやすくないから値打ちがあるわけですよね。教養の、あの人なんか教養あるんだねみたいなのっていうのは、そんなに簡単にその辺の塾行って伸びないから教養あることってやっぱ値打ちあるわけです。で、そういう意味で言うと、教養が学べる空間って、明治神宮とか、やっぱり、まあ、俗にね、パワースポットって呼ばれると思うんですけど、まあね、パワースポットっていう言い方は、それを、まあ、庶民に分かりやすくするように作られた言葉でしょうかね。非常に品のない言葉とは思うんですけども、大体神域、サンクチュアリというのは今はパワースポットって言いますよね。バカにでも分かる言葉なんでしょう。しかし、まあ、そういう言葉は皆さんには使ってほしくないけれども、そのまさにパワースポットとしてよく紹介されるようなところが持っている何か、そういうものをですね、僕、宿泊施設で感じたのは初めてかもしれないなと思ったんですけど、でも本来はそういうものだったんだなと思いました。で、多分、雲仙観光ホテルは、その白人どもが来るわけですよ。宮崎駿の風立ちぬに出てくる軽井沢のホテルみたいな。で、でもその白人どもが、おーってなる。その白人どもをただもてなすというよりは、ある種圧倒する何かがあるんですよね。で、今、その日本のその時代に作った観光省とか局が作ったような、国策でできたような、まあ、クラシックホテルっていうのは、10軒あるなしだと書いてあったと思いますけども、外国に、もちろん外国人の真似、外国のホテルの真似をしてるんですけど、じゃあ外国のホテルと比べてどうかって、外国のホテルにそんないいホテルはもうほとんどないそうです。いや、僕も行ってみてないから何とも言えないけど、多分ないと思う。だって外国は外国でいろんな事情があってね、近代化したり、もう古いホテルが潰れたり、買い取られたり、また中国人に全部毒されたりとかしてるわけですよね。もちろん、まあイタリアとか南フランスとかにはもう古城改造したような、もうそのホテルアドリアーノみたいなね、また紅の豚に出てくるような、もう夢のようなホテル、それは探せばあると思いますけれども、それこそフリーメイソンに入ってないとね、入り口がわかんないような、そういうホテルも探せばあると思いますけれども、やはり日本に残るそういう財産を皆さんに紹介したくて、まあ皆さんもね、ちょっと高いなと思うかもしれないけど、騙されたと思って言ったら、いやー、よかったなーって思えるんじゃないでしょうか。それは、雲仙国観光ホテルだけではなくて、ちょっとその本持ってきて、言いましょうか。その本ここですね。クラシックホテルの秘密っていう本があって、紹介されているのが、雲仙の観光ホテルが一番ですけど、ガモゴリクラシックホテルっていうのがこれですね。あ、それそれって今、地元の人思ったでしょうね。三河湾の眺めを独り占めできるお城って言って、日本の城郭みたいな見た目のクラシックホテルで、和洋折衷なんでしょうね。これだから三河湾に浮かぶですから、愛知県なのかな。それから、川名ホテルというのが、場所は伊豆ですね。伊豆の川名ホテルも、もうこの本ね、昭和の品格クラシックホテルの秘密、山口由美さんっての本を買うというのも手ですけれども、川名ホテルが紹介されてます。で、僕行ったこと当然ありませんけどね。それから、ホテルニューグランドっていうのと、東京ステーションホテル。この辺もクラシックホテルなのかな。 で、僕この本で雲仙観光ホテルのとこしかちゃんとは読んでないんですけどね。で、そうかそうか。だから雲仙観光ホテルと蒲生郡クラシックホテルと川名ホテル、それから、東京ステーションホテルとホテルニューグランドなのかな。で、この山口由美さんという人はたまたまホテルで育ったんですって。ていうか、クラシック川名ホテルだからな、まあ、そこが家で、幼い頃からそこで育ったんですって。それで、まあそういう人って、やっぱり骨の髄まで、そういうものを見る目があるわけですから、そういうホテル研究家みたいになっているんですよね、今やね。で、その人が、一番私が好きなのがっていうのが、雲仙。観光ホテルだということになりますので、いやーこれ良かったんですね。建築っていうものにはね、もう、前からハマっているんですけども、すごくですね、奥が深いようで単純なことなんですよね。で、贅沢にすればいいってもんじゃないわけです。で、まあ、今日のまとめって言ったらまとめなんですけど、まあ、神社が、日本がやっぱり持っている皆さん一番身近なものは神社だと思うんですけど、神社の持っているあの雰囲気は、我々がその、神道という、まあ、宗教に帰依していて、一種催眠術にかかっているから、あそこに行くと、ああって思うのかなとも思いますけど、多分そうじゃないと。もう子供の頃からそういう感じはしてましたね。つまり、なんとも木の匂いとか森の匂いとか水の匂いとか、そういう煙の匂いとかね、焚き火みたいなのやってて、その煙の匂いとか、そういうもの、つまり自然物ですね。自然物が与えてくれる気持ちの良さとか、その、人間の建造物の部分も、なんか、なんなら必要最小限。で、鳥居なんてさ、あれ、丸太4本でできてるみたいなデザインじゃん。だから、シンプルなものですよね、鳥居なんて。鳥居が、いわゆる入り口を示しているけれども、それが、泥棒よけになるのかっていうとさ、その、柱の横なんか普通に通れるわけだから、全部壁で囲ったりしている要塞になってないわけだから、鳥居がいくらあったって、何も防がない。雨風も防がなければね、泥棒も敵兵も何にも防がないものですよね、その鳥居というのは。ところが鳥居ってやっぱりさ、絶対そこが入り口って思うし、そこから中と外っていうのが、やっぱり感じるし、それに、例えば、鳥居にしょんべんかけてはいけないとか、こっから先で悪さをしてはいけないという気になるじゃないですか。なんか知らないけど。で、そういうものというのが、だから魔力っていうのはやっぱ、まあね、実際持っているんでしょうけれども、その、人間にそれだけ作用するんだからね、もう魔力と断定していいと思うんですけれども、ただ、そういうものっていうのは、自然の中に調和してあるけれども、自然の中に埋没してないものなんですよね。明らかに人間が、その木を、加工して、そこに建てたんだなって分かるから、あ、ここより先に入っちゃいけないんだ、とか、あ、ここでこんなことしたら怒られるんだっていうようなことが分かるんですよね。で、これは笹とかね、あれ、七夕の笹みたいなんでも、人間がそれを切って、バッテンにして、2本バッテンにして、道に立てたら、これはね、昔大名の軍隊でもそっから先入れないっていうぐらい恐ろしいものだったそうです。それは、その山の住む村人とかが、今入ってくんなと。今、例えばお葬式やってるとか、何か疫病が流行っているとか、戦争中だとか、いろいろ都合があって、この山のに道が一本しかない中、この先行ったら村があるんだけど、そこにそういう笹をね、パンパンと切って、で、バッテンにしたものを、こう、ずっと、地面に刺して、まあ、封鎖していると。そんなもんはさ、足で蹴飛ばせば、いくらでも入り込めるんだけれども、それを見たときに、本当に、どんな軍隊でも、 引き会社って言いますよね。で、そういうものっていうのは、まあ、鳥と同じような効果を持っていて、まあ、それを立てた人の意思が感じられますよね。入ってくんなっていう意思が。で、それが、ただの村人や山のね、里人でも、軍隊だったらこんな怖いことないだろうと思うんですけど、やっぱその村人や里人が、山の民が、どんな手裏剣を投げてくるか、どんな吹き矢を吹いてくるか分かんないですから、やっぱ怖いっていうようなのもあったでしょうし、その、だから笹に、その、神聖性とか、いわゆる神が宿っているからという考えもありますけど、僕はあんまりオカルトに走りたくはないんで、やっぱそこに人間がいるからっていう何か。で、建築っていうのはそうだなと思います。自然と融合するのはいいんですけれども、常に、ある種、違和感があるんですよね。だから、自然に溶け込んでいるっていうのはまさに違和感がない。で、でも、優れた建築とか、優れたホテルとか、優れた神社っていうのは、確実に違和感を武器としています。なんて大きな建物とかね。なんて高い天井みたいな。なんて綺麗な道とかね。その、落ち葉が綺麗に掃き清められている砂利道の明治神宮だって、あれ不自然なわけですよ。人間の力がなければ絶対あんなに綺麗な道保てるわけない。ということは、そこに、ほんと何百年と親代々、朝から晩までほうきでね、砂利を吐いてる人がいるんだ。ということは、そのシステムを維持してきた王朝が裏にあって、逆らうと殺されるぞみたいなね。だから、そういう、何かね、外国人が当時日本に旅行しに来て、まあ、ただ外国人だからステーキが食いたいとか外国風のベッドで眠りたいっていう欲求を満たせる施設だやったと思っただけでは多分なく、これだけのことができるってことは、日本人はただものじゃないぞとか、まあ、実際に識字率とか教養レベルって異様に高かったわけですよね、当時の日本っていうのは。だから、いや、これ、外国式なんだけど、こんだけ早く俺たちの建物の、まあ、肝をね、盗むっていうかね、その、どういうのが快適なのか、外国人はどういうのをいいホテルと思っているのかっていうのを、なんでこんなに早くパクれるんだ。それは、相当な識字率とか、相当な知識教養とか、文化レベルがなければ、わびさび精神とか、その美とか、その神美眼とかがなければ、こんなこと野蛮人できるわけないと。だから、こいつらかましてきたなっていうのを、やっぱり感じさせるものが、未だにそれがあるんですよね。で、他にもその、なんていうのかな、それでいて不快に感じさせない、やっぱ、その、ただね、アッパーかましてきてるだけだったら不快に感じますよね。そうじゃなくて、ちゃんとおもてなしすると。ちゃんといい気分にさせると。だけど、奴隷に落ちてないって感じだよね。このホテル業とかって下手すれば奴隷というかさ、人に貸し付くって、お客様、神様です、みたいな印象があるんだけれども、サービス業って、ただただそういうものではダメだなって思いません？本当に、喜んでという感じで、なんていうのかな、こう、居酒屋みたいな雰囲気で、まあね、焼肉屋もひざまずいて注文来てくれたりもしますけれども、まあ、MK タクシーとかでもですね、やっぱサービスいいなっていうのもあるけれども、ちゃんとした格好してるのとかって、格好つけてるわけじゃないですか。つまり、奴隷みたいなんだったら、本当に汚い格好で、ご主人様って言って何でももう申し付けくださいませっていうのは、もう一番奴隷みたいだよね。だけど、きちんと着飾って、かっこいい格好して背筋伸ばして応対してくれる人って、頭下げて貸し付いてくれてても、プライドはもう捨ててませんよっていうのを伝わってくるじゃないですか。そういうの大事だよねっていうのがあって、これからの、まあ、ね、僕たち、まあ、いわゆるサービス業とか、飲食業とか、観光業っていうのは、この先、まあ、中国人インバウンドがね、もう見込めないこの先どうしたらいいんだろうみたいな。まあ、その、コロナ前の中国人インバウンド需要っていうのは、多分、そのお客さんの方に、その知識教養が多分ないから、まあね、いわゆるクオリティの低い人たちがドッと来てた時に、いくら品のいいものを出して品のいいサービスをやっても理解できないんでしょうね、多分。だから、なんだそれなもんって言って、もう部屋散らかして、いろんな掛け軸全部盗んで帰るとか、 もうとんでもないから、じゃあ今度はこっちがレベル下げていきましょうってなって、もう今、だって本当にね、どこも、だから長崎で、景華園っていうその中華料理屋がおすすめなのは、ウェイトレスさんたちがみんなチャイナドレス着てるんですよ。で、それ普通の安い料金の中華屋ですよ。でも、中華屋ってこうだよねっていうのが、これもう伝統的にやってるんですよね。もう前からずっとチャイナドレスなんです。綺麗な。で、それがね、結局、今、多いちゃんぽん屋とかでも、どんどんバイトの姉ちゃんたちには、なんか最低限の中国風のコスチュームみたいな着せてるんだけど、全然、なんていうのかな、本当にね、高校生のね、なんか体操着レベルみたいなのになってきてません？どこも。そういうさ、大型チェーンとかの、居酒屋のコスチュームとか、コンビニの、服とか、ああいうの。ああいうのってさ、もう合理性だけで、あとは会社の色とか模様とかだけついてて、だけど、もうあくまでも作業着だから、そんなのいちいち見てねえだろうっていう、お客さんにとってね、その、コンビニの、なんていうの、レジ打ちが、綺麗だろうが、汚いからが、それは関係なからないでしょって、商品が良ければいいでしょみたいなことになっていくっていうのは、ともすればどこもあると思うんですよね。で、それがね、やっぱ違うんだって。雰囲気が一番の値打ちになるんだって、僕は思いましたね。だから僕はお金ないくせに親のお金で旅行して言うのもなんですけれども、高い金払う値打ちあったなって思いました。払ってないんだけど。やっぱさ、まあ、でもいつかはさ、僕も旅行を自分のお金でするとしてもさ、そりゃね、ネットで調べて安くてね、星の多いところを探しますよね。4000円、5000円でも結構カニ食べれるんだとかありますよね。だけど、やっぱり、3万円とかかかっちゃうところを思い切って行ったらいいかもしれませんね。でも、これが、中途半端に頑張って1万5000円だと、騙されたってことになるかもしれません。だから、結局、こういう旅行業とかは、ぼったくりも当然あるでしょうし、高けりゃいいってもんでも絶対多分ないと思うんですよね。10万円、20万円のところに行ったからって、そんだけ比例するように良くなるとも思いません。そして、僕が今回、雲仙観光ホテルで感じたような雰囲気は、例えば、もっと値段の高い、まあ、最新リゾートホテルとか、なんかもう金ピカのなんというな、まあ、超豪華シティホテル。そういうところに行って感じられるとも思いません。僕仕事で講談師だから、いろんな結婚式場を兼ねているホテルとかに、仕事で行ったことは何度かありますけれども、あんまり、このホテルに泊まりたいなとか、ここ、まあ、すんげえ、立派な建物だけど、なんか別に好きじゃないなと思ったことの方が多かったですからね。今回みたいに泊まってもいないのに、ああ、このホテルいいなと思ったのは生まれて初めてでした。うん。まあそんなこんなでもう2時間です。いや、まあ本当に、旅館の話は、いや、もっとしたいですよ。だって今日でもめっちゃ早口で喋ってるでしょ。それあと僕無駄なこと喋ってるつもりないですからね。何かで時間稼いでるつもりないですよ。本当に本当にですね。最短距離で喋ってるつもりなんですけどね。2時間になってしまいました。はい。いつまた東辻さんと一緒にやれるかわかりませんが、私の一人喋りで本当に申し訳ないのは山々なんですけども。まあ、番組のクオリティとしてはね、僕は下がってないと思います。まあそれはやっぱりいろいろ勉強というか、僕が全力でコロナ禍でも吸い取れるものは吸い取ろうとしてるからね、世の中から。うん、だからそういうことを話してますので、まあ皆さんよかったらまたね、感想とか、いろいろ声とかね、メッセージで、お便りでくださいね。はい、いい旅行をしてください、今後もね。はい、それではまた来週お会いいたしましょう。レコンキスター。